お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録2章10節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録2章の学びをしていますが、2章の10節。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すために、あなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。前回はスミルナの教会に関して主イエスが称賛された7つの言葉を学びました。主は苦しむ者たちのために特別な冠を用意しておられます。ですからこれを聞いているあなたがもし今何かのことで苦しんでいるなら、主は永遠の中であなたのために何か良いことを用意しておられます。神様は次のような約束をしておられます。ヤコブ書1章の12節。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。命の冠とは、いつの日かあなたが最大限に充実して生きることを意味しています。今日、病弱な人たちや、痛みで寝たきりの人たちにとって、このような約束は、なんと輝かしい将来の希望でしょうか。黙示録2章の11節。耳のある者は、御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者は、決して第二の死によって損なわれることはない。ここには、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいと書かれています。あなたは今日、主の御声を聞かれたでしょうか？主はあなたに語りかけておられるでしょうか？ここには、第二の死と書かれていますが、ドワイト・ L ・ムーディは次のように言いました。一度しか生まれていない者は二度死ぬ。二度生まれた者は一度しか死なない。そしてもし生きている間に軽挙があったなら、その人は一回も死ななくてよいのです。第二の死は、信者は一人として経験することはありません。最初の死は体に関係がありますが、第二の死は魂と霊とに関係があります。第二の死は、神様からの永遠の分離です。信者は一人もそのような目に遭うことはありません。さて、次の節からペルガモの教会へのメッセージが書かれています。ペルガモの教会は、およそ314年から590年の教会の歴史を代表しています。この時期は、無制限の異教時代と呼ぶことができるかもしれません。なぜならこの時期に、この世が教会の中に入ってきて、教会はキリストの御人格から離れ始めたからです。この手紙は、もちろんペルガモにあった地域教会へのメッセージですが、同時に歴史的な意義があります。まず最初に、ペルガモの位置ですが、トルコにあったイズミルから104キロメートルほど南に行きますと、エペソにたどり着きます。そしてイズミルから北へ 112km ほど行きますと、ペルガモがあります。これら三つの町は、堂々たる町であり、お互いに競い合っていました。スミルナ、または現代のイズミルは、大きな商業の中心であり、エペソは大きな政治の中心、そしてペルガモは大きな宗教の中心地でした。またペルガモはペルガモ王国の首都でした。今もアクロポリスはそこに立っており、大きな神殿と町の廃墟がその上にあります。この町はミシュアと呼ばれる古代の小アジアにあり、小アジアの中で最も美しい場所の一つでした。ウィリアム・ラムゼー卿は、この町は王家の町と呼ばれるのにふさわしいと言っています。この町の中には、シーザー・アウグストのために建てられた神殿がありましたから、この町は本当に王家の町でした。アウグストはローマが寒くなると、この美しい地域にやってきました。そこには癒しの湯治場がありました。この町はスミルナのような商業の町ではありませんでした。なぜなら、ペルガモは海辺の町ではなく、東洋からつながっている大きな商業道路からもずれていたからです。でもこの町は要塞の町であり、敵の攻撃に耐えるように建てられていました。山の上に建てられ、アクロポリスはカイクス川の広い平原地域全体を支配していました。もともとの町は、この広大な岩だらけの丘をぐるりと取り囲んで、カイクス川に流れ込む二つの川の間に建てられていました。この丘はそこにそびえ立っていました。またペルガモは、大きな神殿の数々を誇っていただけでなく、異教の世界では最大の図書館を備えていました。この図書館には20万冊以上の本がありました。事実、この町の名前は本に使われた羊皮紙、ペルガミーナ、英語ではパーチメントから来たものでした。この偉大な図書館はローマ帝国の政治家、マルクス・アントニウスが自分のガールフレンド、クレオパトラに送ったものでした。しかしその後、彼女はその図書館を無理やりにエジプトのアレキサンドリアに引っ張って行きました。その図書館は、この世で一番偉大な図書館とされていましたが、もともとはペルガモから来たものでした。黙示録2章の12節。またペルガモにある教会の御使いに書き送れ。鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われる。ここにはまたペルガモにある教会の御使いに書き送れと書かれています。この手紙は他の手紙と同じように教会の御使い、あるいは使者、おそらく私たちが牧師と呼ぶ人物に宛てられたものでした。鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われると書かれていますが、両刃の剣とは神様の御言葉を意味します。神様の御言葉には人間の必要と罪に対する答えがあります。ペルガモにあったのは偽の宗教でした。でも宗教に到達できる唯一の道は神様の御言葉による道だけだったのです。黙示録2章の13節。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な証人、アンテパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でも、私に対する信仰を捨てなかった。ここには、あなたの住んでいるところと書かれていますが、主はこの教会を三つのとてもはっきりとしたことで称賛しています。第一に主は彼らの環境に注目されます。主はこの信者たちがとても困難な場所に住んでいるのを知っておられました。ですから主は 私たちが今どのような困難な環境の中に置かれているかに注目しておられます。そこにはサタンの王座があるという言葉は、ペルガモでは宗教が繁盛しており、サタンの司令部がそこにあったことを明らかにしています。このことは、サタンは今、現在、地獄にいるのではないかと考える人々の疑問を解決するはずです。サタンは今まで一度も地獄に行ったことはありません。なぜなら、地獄はまだ営業を開始してはいないからです。黙示録の20章で見るように、サタンはかなり後まで地獄に行くことはありません。現在サタンは自由であり、この世の支配者で、国々を支配し、地上を吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っているのです。ペテロは第一ペテロの手紙5章の8節で次のように述べています。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように、食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。サタンの働きについて、マギー博士は次のように述べています。サタンは確かに司令部を持っていると思います。この時には、サタンの司令部はペルガモにあったのだとキリストは述べておられます。その時から悪魔は司令部を違う場所にあちこちと移してきたのではないかと思います。私は以前よくサタンの司令部はロサンゼルスに移したという印象を受けました。そしてサタンがそのようにしたのは、ロサンゼルスがすべての種類のカルトや何々主義や様々な分派がある大きな宗教の中心地だったからです。主がサタンの王座がペルガモにあると言われた理由は、そこには異教の数々の神殿があったからです。もちろんそのすべては今日廃墟の中にあります。今そこには記念碑が建てられ、一部では再建も行われています。でもヨハネの時代にはそこはサタンの王座でした。町の門を入ると、最初に右手に見えるのは堂々としたアテネの神殿です。直接その上に大きな図書館があります。シーザー・アウグストの神殿とかなりの領域を占めているハドリアヌスの大きな神殿も見ることができます。また王の宮殿の近くにはその上に偶像が乗っているゼウスのための大きな祭壇もあります。そこはとても印象的な場所で、一部の人たちはそれがサタンの王座であったと信じています。確かにそれも含まれていると思いますが、サタンの王座はこのすべてのものを一緒にしたものであると思います。他にもあと二つ、特に重要な領域があります。そのうちの一つはディオニソスの神殿で、ディオニソスはバッカスと同じ酒の神、ヤギの形をした神です。彼には角がありますが、上半身は人間で、下半身はヤギであり、足が裂けていて尻尾があります。このために私たちの時代には、サタンはそのような姿をしていると考えられています。でもサタンに角があり、足が裂けていて、フォークのような尻尾を持っているというのは、聖書から来た考えではありません。もう一つの立派な神殿は、ギリシャ神話に登場する医学の神として知られているアスクレーピオス神の神殿で、そこには古代世界で最も偉大な病院がありました。もしギリシャの神であるアスクレーピオスを見るなら、それは人間ですが、アナトリアや東方のアスクレーピオスは蛇です。その神殿の中で彼らは考えうる限りの癒しの方法を使いました。彼らは医療と心理学の両方、 そしてその他のすべてのものを使ったのです。シーザー・アウグストはそこに行くのが大好きでした。彼は厳密には病気だったのではありませんでしたが、アルコール中毒だったのです。毎年彼が来ると、彼らは彼に酒を立たせました。これは有名な場所で、700年間にわたって人々が世界中からやってきた病院でした。しかしこの当時の癒しは悪魔的なものでした。そこには医療を使っていた良い人たちがいたことには疑問の余地はありませんが、でも基本的に彼らが行ってきた癒しは悪魔的でした。そこにはサタンの王座があったのです。それを理解することがとても重要です。さて、ペルガモの信者たちに対するもう一つの称賛の言葉があります。それは、しかしあなたは私の名を固く保っていたという表現です。彼らはキリストの神聖を擁護することに忠実でした。先に見たように、ペルガモの教会は314年からおよそ590年までの間の一般的な教会の代表でした。実際この時期は偉大な信仰の巨人たちを生み出した時代でもあります。例えばキリストの神聖を否定したアーリア派の異端が起こった時、北アフリカのアタナシウスが信仰の偉大な擁護者となり、彼のおかげで325年のニケア宗教会議でアーリア主義は異端であると宣言されました。もう一人の人物はペラギウス主義の異端に応えたアウグスティヌスでした。ペラギウス派は現在と人類の完全に堕落した性質とを否定し、抵抗することのできない恵みをも否定しました。アタナシウスとアウグスティヌスはこの時期の間に信仰の偉大な教理のために勇敢に異端に立ち向かった二人の巨人でした。またここには、私に対する信仰を捨てなかったと書かれています。この信仰とは、クリスチャンたちによって信じられている正しい教理の主要部分を指しています。また私の忠実な証人、アンテパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でも、と書かれています。アンテパスは殉教者でしたが、私たちは彼について何も知らされていません。明らかに彼はペルガモで最初の殉教者であり、とても多くの殉教者が彼に続きました。ここまでキリストはペルガモの教会に対する称賛の言葉だけを述べてこられましたが、今主はその教会の中の二つのことを非難されます。黙示録2章の14節から15節。しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えて、イスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧行を行わせた。それと同じように、あなたのところにもニコライ派の教えを報じている人々がいる。ここに書かれている二つの非難は、バラムの教えとニコライ派の教えに対するものでした。バラムの教えとは、ユダ11節に書かれているバラムの迷いとは違います。バラムの迷いとは、バラムが、イスラエルが罪人なのだから、神様はイスラエルを呪われるはずだと思ったことでした。また、バラムの教えとは、第二ペテロ2章の15節に書かれているバラムの道とも違います。第二ペテロ2章の15節にはこのように書かれています。彼らは正しい道を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従ったのです。バラムの教えとはこの世の貪欲のことでした。バラムはバラクに、モアブ人の女たちとの雑婚によって、イスラエルを堕落させる方法を教えました。 このことはイスラエルの国に偶像礼拝と貫通とをもたらしました。そしてペルガモの教会が代表している教会の歴史的時期の間に改心していないこの世の貪欲が教会の中へと入り込んできたのです。またここにはニコライ派の教えと書かれていますが、私たちはエペソの教会がニコライ派の教えを憎んだことを見ましたが、ここペルガモでは一部の人々がこの教えを報じていました。この教えがどのようなものであるか厳密には分かってはいませんが、おそらくニコライ派はグノーシス派のカルトでニコラスによって作られたものでした。ニコラスはクリスチャンが気ままに振る舞うことを擁護し、明らかに万人祭司を無視して聖職者による宗教的な儀式に戻っていきました。キリストはこの教えを憎んでいると言われるのです。ご覧のようにキリストは愛されると同時に憎むこともされます。私たちは主が憎まれることに関わることがないように十分に気をつけることが大切です。黙示録2章の16節、だから悔い改めなさい。もしそうしないなら、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。ここにも悔い改めなさいと書かれています。言い換えれば、唯一の治療法は悔い改めること、つまり彼らの心を変えることでした。神様は次のような素晴らしい約束をしておられます。第一ヨハネ一章の9節にはこのように書かれています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし彼らが悔い改めないのなら、主は彼らとご自分の口の剣、つまり神様の御言葉をもって戦うと言われました。教会には何が正しくて何が間違っているかを決定する権威があるのだと考えるなら、私たちはとんでもない間違いを犯します。真の教会はイエス・キリストを信じる信者たちによって構成され、彼らは聖書がキリストの体と呼んでいるものを形成します。彼らは世の光となるべきです。そしてもし私たちがこの暗い世のための光となるのなら、私たちは注意深くイエス・キリストのご人格と一つになり、教会ではなく神様の御言葉を私たちの権威として認める必要があるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はペルガモにある教会へのキリストの手紙というテーマで、黙示録2章10節から16節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。